られる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえるためです。メッセージいただく前に感謝します。主イエス様、今日のこのひとときをありがとうございます。あなた様が私たち一人一人憐れんでくださり、この場に導いてくださいましたことも本当にありがとうございます。あなた様は私たち一人一人と個人的に交わってくださり、また御言葉を通して語ってくださいますから、本当に感謝をいたします。あなた様のことを私たちはよりよく知ることだけが本当の喜びと、また解放へと導いてくださることであるということも本当にありがとうございます。どうか今日のこのメッセージを通しても、私たちがへり下って、そのメッセージを聞くことにより、あなたからのものとして受け取ることができますように。どうか今日のこのひとときをあなた様が用いてくださることをお願いいたします。主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。それではあの別件をお願いいたします。
神戸の兄弟姉妹の、第一地震の後で皆告白したようです。すなわち私たちはイエス様を信ずるようになったから守られたなのではない、用いられるために守られたのである。結局主に従いましょう。今からこそイエス様のために生きましょう。この心構えを持つことこそが大切なのではないでしょうか。主に従いましょう。まず救われるため、それから主に従いましょう。どうして？主に用いられるためです。主の呼びかけとは、お胸を覆って苦労している者は私のところに来なさい、休ませてあげます、こういう呼びかけです。聞く耳を持つことこそがそのために大切です。5日前に新座に住んでいる古川智子姉妹のお父さんの弟さん、68歳ですけども、沼津の病院で見舞い、初めて会ったのです。いろんな機会とつながっていたし、長くないであろうと思ったんです。聞こえますか？話す状態もちろんではなかったし、酸素吸入もあったし、けどもはっきりもう聞く耳を持っていたと分かったんです。1月22日までからは本当に元気で、それで倒れて次の日12時間かかる手術を受けるようになり、この間見舞いに行った時、目を開けることはもう精一杯で、全治顔でちょっと開けてまだ閉じたんです。祈った時やっぱり彼は非常に感謝している思いだったのです。いろんな機会が揃ったから、私は一人しか立つ場所がなかったんですけど、その後で反対側、悩んでる奥さんとちょっと話したんです。その時ご主人も首反対側にしたんです。もっと聞こえるために彼はずっと首を動かすことができなかったんです。 何をやっても無理でした。けどその時ずっと首を動いて、まあ結局私は全部聞きたい、話してくれ、まあそういう気持ちでした。まあ奥様はもちろん話すことができたし、本当にその場でイエス様の救いのために感謝したのです。後でもう嬉しい、重荷から逮捕された。マーコ主人は次の日召されました。けどあの首を動かして必死に聞いた様子をもう忘れられない。まあイエス様は私のところに来なさい、休ませてあげますと呼んでおられます。また 2,3 日前に稲垣ハウエさんと知るようになったのです。まあ66歳です。集会の白石マリコ姉妹は彼女と一緒に、まあ、新宿から、吉祥寺までまあ電車乗ったんです。まあ中3分間だけです。全くもちろん見知らぬ人であって、どういうふうに誰が、ね、話し始めましたかわからないけども、まあ、マルコ姉妹は吉祥寺を降りた時、あの奥さんも一緒に降りたんです。もちろん、まあ、聖書についての話しなかったし、イエス様についてのことも全然話さなかったんです。けどあのハロエさんはあの人から、あの白石マリコから離れたくないという気持ち で、まあ、一緒に降りたんです。それから、まあ、お互いの名前、まあ、住所全部知らせて、そしてこの間の掛川の集会に彼女も来られて、素直にイエス様を信じ受け入れたのです。聞く耳を持つことこそが全てです。救われるため、それから用いられるためにも従うべきです。今の家族兄弟のお読みになりましたピリピ書2章は本当に素晴らしい箇所です。イエス様は用いられました、従ったからです。そして5節に、主イエス様、まあなた方の間ではそのような心構えで言いなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。まあ主に従いなさい。主イエス様の心構えの特徴とは一体何だったでしょうか。まあここで4つのことについて書かれています。第1番目は自分の無にすることです。第2番目、自分を癒しくすることです。第3番目、死にまでも従うことです。そして第4番目、人に仕えることです。6節、クリストは神の見姿であらる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分の無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのですと書かれています。イエス様は永遠なる神であられたのに手におられたならば、何の不自由もなく驚くべき祝福のうちに住むことができたのに、自分を虚しくしてくださいました。自分の持ち物、自分の知恵、自分の力をすべて捨てたのです。我々の主イエス様は、人の誉れも名誉も得ようとはひとときだに思われませんでした。また自分のものを求めようとも思われなかったのです。全く自分を虚しくしておられました。ある人はこれは私の権利だと思い込んでしまい、戦うようになりますけれども、 イエス様とつながっているものの権利とは自分の権利を捨てる権利に過ぎません。すなわち自分を虚しくすることです。イエス様が自分の喜びを求めることや自分の名誉を求めることや富を求めることとは全く無関係でした。イエス様の切なる願いは次のことがあるでした。すなわち父よ、あなたの皆が崇められますようにということでした。イエス様は、私は自分の栄光を求めない、父の栄光を求めると告白したのです。イエス様は、私は自分の意志ではなく私を使わされた方の意志によって歩むのであると言えたのです。第二番目、イエス様は自分自身を癒しくしてくださったのです。八節、キリストは人としての性質を持って現れ、自分を癒しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのですと書かれています。本当の意味での謙遜なるお方はイエス様お一人だけです。イエス様は、私はヘリグだっていると真心から言うことができたのです。すなわちイエス様は自分のことを完全に忘れたのです。自分自身の喜ばせようとはなさいませんでした。自分自身の喜ばせることは自己満足です。人は簡単な楽な道を望みます。人は問題に入りたくない。人は自分の利益を追求します。イエス様は自分自身を喜ばせなかったただ一人のお方です。悪魔は傲慢の塊です。イエス様は自分を癒しくしてくださいました。そして主なる神の御心は何であるかと言いますと、主イエス様のうちに見られる心構えで言いなさいと。ペテロは当地の信ずる者に次のように書いたのです。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからですと。ペテロ第一の手紙五章五節です。またコロサイにいる人々にパウロは三章の中二節に次のように書いたのです。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同調心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。謙遜を身につけなさい。なぜそんなに実りが少ないなのでしょうか。なぜ御霊はそんなにしばしば悲しまるなのでしょうか。なぜならば、私たちが自分自身を喜ばせているからです。何か役割を演じたいと思っているからです。自分自身を同調するからです。第三番目、イエス様は死にまでも従われたのであると八節に書かれています。イエス様は死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのですと書かれています。まあ、これこそイエス様の心構えの特徴です。従順は謙遜の結果です。イエス